皆さん、こんにちは。装輪車中のメンバーがお送りする車中ラジーです。この番組は、装輪車中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第49回、お届けするパーソナリティは、装輪車中幹事の原田です。ゲストにお招きしましたのは、一般社団法人魚沼市観光協会の梅井正幸さんです。普段は梅と呼んでおりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお
梅、
願いします。
ご無沙汰というか、まあ2年ぶりぐらいなんですけど
そうです
も。
ね、最
は
ね。
い。はい。まあ、梅とは、本当にですね、まあ、古い時の、2001年ですかね。は
2001
い。
年ですね。
はい。2001年に、OBS、まあ、聞いてる方も結構知ってるんじゃないかなと思いますが、OBS の JAL と2001年の、同期ということでですね。はい。もう20何年にも前にもなりますけども、そこで、
25
約、
年、
そうです
22年
ね。
前になったの
15
ね。
年、四半世紀経ちましたが、はい。はい。当時、ね、長野で、はい。まあ、十何人いる中の二人で、はい。いろいろな、切磋琢磨した仲間で、まあ、ちょっとその話をすると、全然違う路線に行ってしまうので、今日は、はい。魚沼市観光協会というところですね、働いていらっしゃる梅をお招きして、どんな活動をしているのかみたいなお話を聞きたいなというふうに思ってます。じゃあ、すいません。長くなりましたが、ちょっと自己紹介を梅お願いしてもいいですか？
はい。ということで、今紹介いただきましたが、沼市観光協会の、梅井正幸と申します。どうぞよろしくお願いいたします。沼市観光協会の方では、東京の小中学校の、いわゆる林間学校とか、移動教室の、いろんな自然体験の、コーディネートをする側で、いろんな体験をさせてもらってます。で、その仕事以外に、まあ、夏場であれば、ツリークライミングだったり、ネイチャーゲームだったりとか、まあ、そんなことを、地元の子供たちにやってみたりとか、あとは、まあ、冬、今の時期だと、いわゆる雪遊び系を、人に頼まれて、まあ、旅行会社のツアーとか、まあ、そういったところで、まあ、やらせてもらっているのが、現状でございます。
はい、ありがとうございます。確かね、僕の記憶だったら、東京出身だった
そうですね。
梅
はい。
ですけど、まあ、SNS とかでね、僕も見てたんで、移住したのは当然知ってるんですけども、なぜ東京生まれの梅が魚沼市に住むようになったんですか？
まあ、さっき、順次からも話ありましたが、まあ、前の、まあ、OBS に、まあ、勤めていた時代があって、まあ、そこを辞めて、次にどういう仕事をしていこうかなと思った時に、やっぱりその自然とのつながりのある仕事っていうのは、やっぱりなんかやっていきたいなっていうのがあって、で、まあ、そんな中で、農家民宿、いわゆる農家民宿をベースに、自然遊びだったり、その農業体験だったり、まあ、そういったものをちょっとやってみたいなと思って、で、まあ、たまたま新潟の魚沼で農家民宿を開業したばっかりの人がいて、で、ただその人は箱は作ったけども、そこで提供するソフトを特にまだこれからやっていきたいっていう人で、で、まあ、逆に自分はソフトの方はなんとなく作れる自信はあったけど、箱がないっていう状態だったので、じゃあちょっと一緒にやってみませんかっていうので、魚沼の地に、まあ、やってきたっていうのが、まあ、現状かなと。で、まあ、いろんな候補があったんですけど、まあ、その中で、まあ、なんで魚沼なのかって、まあ、よく言うのは、やっぱり、魚沼といえば、やっぱり、その米どころ。日本一の、まあ、魚沼産コシヒカリがあるので、まあ、農業体験をちょっとやっていく中に、田植え稲刈りが、組めるかなとか、まあ、あとは魚沼は、日本でも本当に一二争う雪深いところなので、まあ、その当時からちょっと、雪遊びは、まあ、個人的にも好きで山スキーとかもやっていたところもあったので、そんな意味で、まあ、米と雪が出る場所、といったところで、まあ、魚沼の地を選んだっていうのが、一番かなと思いますね。
さっきお聞きしたもう15年ぐらい
ねえ、なり
で
ます す。
よね。そうなんですね。もう移住するときは、ま、え、 結婚はされて、その当時
ね、まだ結婚はしてなかった。まだ一人身で魚沼に着いて、
はいはい、
で、まあ、恥ずかしながらというか、うん、魚沼に着いてはその農家民宿で仕事をして、
うんうん、
で、まあ、そこの実はお客さんが、うん、と、まあ、ちょっと気があって、で、向こうも、いわゆるこういうとこで住みたいっていう気持ちがあった人だったので、それで、まあ、じゃあ一緒に住むっていうところで、あっという間に。
その続きはじゃあ、今度終わったと思います。まあ、まさにね、今タイムリーなこの冬の時期なんで、雪がね、僕も先日、お隣の南魚沼に行ったんですけども、すごい雪でね。今特に、まあ、毎年ね、雪が多いとか少ない時期もあると思うんですけど、今年はどうですか、うん、その雪が多くて大変とか言ってますけど。
うんそうですね。ただ、実は、量的には例年と変わらなくて。で、まあ、例年の変わらないといっても、一時期は、私が住んでるその町では3メートル、300センチ超えてきて、なんていうところも、こう、4メートルがだんだん近づいてきたな、なんて言ったところまで行ったんですけど、まあ、結局、まあ、暖かい日もあったりとかで、今は2メートルちょっと、ぐらいで、まあ、なので、2メートルぐらいであれば、まあ、例年こんなもんでしょっていう感じの、まあ、場所ではあるので、うん、そんなには驚いてないんですけど、ただ今年は2週間丸々こう、大雪が続いたっていう感じで、いわゆる休む暇がなかったのが、ちょっと答えたかなっていうのは、うん、その、体的にも、建物的にも結構、うん、雪が片付ける日、
ああそういうことね。
そう、暇がなかった。
ないってね、雪を片付けるっていうのがね、当然雪国の人は、うん、仕事が休みでも雪が、は、下ろさなきゃいけないって、そういうことですよね。なるほど。結構、そういうのはでも大変ですか、除雪は。
まあ、大変って言えばやっぱり大変なんだけど、でも、そんなに、ね、大変なのはもうしょうがないのでっていう感覚が、まあ自分にもね、その町全体の人たちがみんなそういう状況なので、そんなに嫌になる感じではないし、まだ正直、除雪してて楽しいっていう方がまだ勝ってる。
そうなんだ。嫌にならないね、まだね。
ならない。だし、やっぱりその雪景色、が本当にもう毎日見てる何気ないその家の窓からの雪景色見たって、その車でその職場まで行く間の道中見ても、本当に何でもない景色なんだけど、やっぱ15年経ってもやっぱり綺麗だなって思いながら、
僕は神奈川なんで積もることはほぼないんですけど、この間ってね、5センチでわーってなってる、3メートル、2メートルだなんてちょっとね、妄想がつかない生活なんですけど。なるほどね。
雪の壁の中で暮らしてます。
はい、そうだよね、はい。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと、本題の方に入っていきたいんですけど、まあ、そういう雪の、ね、この時期は、まあ、雪の季節なので、まあ、雪のプログラムなんてのも多いかなと思うんですけど、まあ、まさに、梅は、ね、前職は、まあ、OBS で、まあ、現場のインストラクターとかも経験しながら、今は、実際、観光協会、どういう仕事で、どういう活動をしてますか？
そうですね。観光協会の立場としては、まあ、我々自分たちのコーディネーターっていう言い方をしてるんですけども、首都圏の小中学校が、こう、移動教室とかで、まあ、こっちに来た時に、まあ、例えば、田植え稲刈りをやるんであれば農家の方を紹介したりとか、あとはその山に入るんであれば地元のガイドさん紹介したりとか、まあそういうどっちかっていうと、こういわゆる学校と現場をつなぐ仕事で、あとはその宿泊施設の、まあ、手配だったりとか、まあそういったことを、まあ、やっていて、でまあこの時期だとどうしてもね、スキー体験、いわゆるスキー教室やりたいっていう、まあ、学校さんがほとんどなので、まあ、2泊3日で来れば、まあ、中日は、1日スキーをやってっていうのが、まあ、メインのプログラムには、まあ、なっているのが現状かな。
まあ、こう、つなぐ役割って、まあ、結構というか、もちろん重要だと思うんですよね。学校はやっぱり、わかんなかったりだとか、うん、まあ、団体で連れてきたいんだけども、わかんないとかっていうところを、まあ、で、受け入れるね、方々はいてっていうところだと思うんですけど、うん、まあ、でも農家さんとかガイドさんとか、まあ、ね、いわゆる、人手不足だったりだとか、後継者問題とかもあると思うんですけど、その辺のな課題感みたいなとかっていうのはあったりするの、つなげる役割としては。
そうですね。まあ、やっぱり、なんだろうな、その、プロの人たちじゃないですか。特にその農家さんとかって。なので、喋れる人ではないんですよね。
そういうね、こう突き詰めてる人だからね、多くを語らないみたいなね。
だし、やっぱりなんかね、人前に立って説明するっていうところの、いわゆる勉強している人たちではないので、なんでその辺をこう、うまく、まあ、インタープリテーじゃないけど、通訳してあげる。なんで、ね、それはその、いわゆる自然の世界でね、インタープリターって言ってるけど、人間の世界でも同じものがあるなっていうのはやっぱり感じてて、その、ね、田植えとか稲刈りで、その、まあ、単純に、その、田んぼの場所、ね、というところもそうだけど、やっぱり、ね、そこに関わっている人たちを紹介したいっていうのもあるので、その人たちがこうどういう気持ちで、やってるんだとか、田植え体験やって田植えが終わった後にこの人たちがどういう仕事をしているのかとか、逆にその稲刈りで来てもらった人たちには、まあ、いわゆる春からこの人たちがどういうことをやって今ここにいるんだよとか、ということはなかなかやっぱり黙ってると話してくんないので、そこをうまくこう、話してもらうようにこう、仕掛けてったりとかっていうのが、やっぱりなかなか難しいかな、
それ、なんか僕もよくあるんですよね。やっぱね、子供の体験とかってやるけど、農家さんとのやりとりってめっちゃ難しいな、みたいな。なんか結構、それはちょっと当日にならなきゃわからないねみたいな感じの言いっぷりだから、なかなかこう、事前の準備がなかなか進まないみたいなのがあるんだけど、それ、もうでも15年もやってると、だいぶもう分かって、この人はこんな感じかなみたいな。
そうそうそう。なんで、ここはもう任せるって大丈夫とか、ここはちょっと、いわゆる本当にこんにちはのところから、間に入ってあげないとダメだなとか、
逆にこう学校さんでそういう立場って難しいじゃん。あっちには言われこっちにはこう、板挟み状態になるパターンが結構あると思うんだけど、なんかそういうこうコーディネーターとして何かこういうことを気をつけてるとか意識してるみたいなことってあったりする、
そうね。まあそういった意味ではどっちの立場にもよらないで、ある時は学校の味方するし、ある時は地元の味方するし、なんでそこは本当に、その場その場というか、その事象その事象ごとで、これはこっち寄りだな、これはあっち寄りだなっていうのを、うまく嗅ぎ分けて、ねえ、やっぱり学校べったりだと、ねえ、やっぱり地元の人にとってみたら、わがままだったり、迷惑だったりっていう風になっちゃうし、やっぱりね、その地元の気持ちばっかりを取り上げてると、ねえ、じゃあ肝心の子供たちにっていうのが、見えてこなくなったりもするので、なんでそこはやっぱり、うまくバランスを取りながら、やるようにはしてるかな。
昔の梅を思い出すと、そういう間に立ってバランスを取る人だなって、まさに。
そう。
今も昔も変わらない、 ところのポジションで働いてるっていうのをなんか今思い出したっていうところですけど、うん、でもキーとかはでも別に梅も教えられるもんね、やろうと思えば、
うん、まあね、やろうと思えばやれるけど、うん、まあ一応その各スキー場に今メインでそのスキー教室を送り込んでるのが2つスキー場あって、まあその2つともまあね、ちゃんと指導員資格の持っているあのスキー学校があるので、うん、うん、まあそこにはお願いしつつ、うん、まあ時々ね、こぼれた子たち拾って、うん、やってはやったりはすることもあるけど。
なんか、どうですか、その当時は、OBS 時代はそのインストラクターっていうのもね、やっていたりっていうのがあるんで、うん、またこういう違うコーディネーターで間に立って、まあ、つなぎ役というのは、うん、梅的には、どっちが、やりたかった、いや、やっていたらこっちの方が良くなった、あるいはこっちを最初からやりたかった、どうだった、
なるほど、うん、そういう意味では多分、うん、インストラクター的なこともやりたいんだと思う。だから、うんうんうん、本業以外の仕事を、仕事というか、
はいはい、
本業以外の遊びを一生懸命頑張ってるんだと思う。なんで なんで、まあその辺もなんかバランスなのかなっていう気はする、うん、
今ね、その本業以外のところも頑張ってるです。観光協会の人聞いたらちょっと本業以外のというところで何かやられてるっていうことだったんで、ちょっとその辺をもう聞いてもいいですか、
うん、はい、うん、本業以外だと、まあ、もともとその野間に来たのが農家民宿のお手伝いにというところで、まあ、それをやりながら、まあ、観光協会のその学校の受け入れの仕事をまあ始めたんですけども、まあ、まあ、そういった意味で、その農家民宿のお手伝いで、まあ、農家民宿が主催するツアーというか、まあ、旅行会社が主催するツアーで、その農家民宿にこう泊まりに来た、いわゆる大人の人たちだったり、こう、親子だったりとか、まあそういったところのツアーの方向けの、こう、体験を、こう、いろいろやらせてもらっているのかな。うん。
これは、ああ、でも、一人でやってるの？おめえが。
そうですね。うん。体験そのものは、だいたい自分一人で、
うん。なるほど。
なんで、うん、本当に、なんで10人とか、多くても10、うん、20人弱ぐらいの、うん、間でやらせてもらってるかな。なんで家族にしても、この間1月来たのが、それでも6家族だったわ。あ、7家族か。7家族19人とか。
うん。
うん。
そんな人数でね。
うん。
なんか、親子とかだと具体的になんか、こんなことやってますとかあります？
う
ん、
そうですね。まあ、本当に、1月の頭に来てもらった子たちは、まあ、それこそ実はもうリピーターで2回、3回目ぐらいの子たちなんですけど、
うん
うん、その子たちはもう、雪遊びを楽しみに、まあ、来ている、まあ、子たちなんですけど、ただその雪遊びをするにしても、これ、まあ、私梅のこだわりが浸透しちゃってる部分でもあるんですけど、うん、いわゆる圧雪されてないところ、うん、圧雪されてない森とか、まあ、それこ その田んぼの上は、ね、誰一人入る場所では、うん、まあ、雪の時期はいないので、まあ、そういったところで遊ぶのが自分が好きだっていうのもあるんだけど、まあ、そういうところで、うん、こう遊んでほしいっていうのがあるので、うん、もうそういう、いわゆるその子供用のスノーシューみたいなのをつけて、はいはい、
うん
うん、もういわゆる森に入っていっちゃうことが多いかな、うん、
ね、それはちょっと森とかそういうレベルだと確かにね、何も知らないと怖いといけないから、うん、やっぱりガイドさんがいないと、うん、なかなかね、うん、できないから非常に貴重な体験だなとかって思いつつ、うん、結構じゃあ東京の人が来たりするっていうことかな、やっぱり。
そうね、いわゆる関東圏の、うん、東京、神奈川、千葉っていったところの子たちが、 今年というか、まあ、家族で来てもらって。
泣けの雪を見たら興奮するよね、子供たち。
ね、やっぱりその単純にそのそり遊びをしたりとか、うん、雪の上でこう行動したりするのはね、うん、当然スキー場みたいにしっかりアセスされたところで、うんうん、遊ぶのが、うん、まあ本当はって言い方するのもあれだけどね、遊ばせやすいというか、うん、なので、まあ、現実的にその例えば2日間あればその1日目の初めは子どもたちの気持ちを発散させる、目的もあって、うん、まあ、まずはちょっとそり遊びで遊んでごらんってことで、ね、やっぱりそり遊びはもう安定的に喜んでくれるので、そういったところで、圧接されたところも、ね、使わないことはないんですけど、うん、でもやっぱり、うん、なんかでも自分の感覚では、うん、その中楽しみ方と、うん、実際にこう手つかずの森に入っていってそこでねそのいわゆる田んぼのその棚田になっているその段々のところを見つけて、うん、よしじゃあここ滑り台作るぞって言って滑り台作ってそこでこういわゆる自分たちだけの遊び場になっていくじゃないですか。うんうんうん、でやっぱりなんかそういうところで遊んでる、うん、なんかそれもなんか、うん、面白いなと思いながら、うん、子どもたちもなんかそれはなんか特別感を感じてるんじゃないかなって、うん、
ただねソリをするにしてもスキー場のこう、うん、ベルトコンベアに乗ってソリをするのとコースからね何もないところから作るんで、うん、やっぱ子どもの達成感と遊んだ感と全然違うんだろうなっていうの
は、うんだしそれをやってるとやっぱりなんか面白いなと思うのがね今ねその遊び場のまあ主流にもなってるけどその子どもたちのこうやりたいことをとにかくやらせるっていう、うん、なんで滑りたい子はとにかく滑るし、いわゆる寝転びたい人は寝転ぶだし、うん、いわゆる雪投げたい子は投げるだし、うん、というこう本当にこう今自分がこれやりたいっていうのをそういったところの方がなんかうん、子どもたちがなんかうまく見つけて、
うん
うん、やってくれるような気がするなって思いながらいつも
だよ、ね
うん、であとやっぱり安定的に人気なのが、うん、いわゆるふかふかの息だとできる、思いっきり子ども投げるっていう、
はい、ねえ、ね、硬かったりないもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、ただやっぱりそのふかふかのタイミングで遊べることが多いので、うんうん、あ今日は行けると思ったら、うん、おいでおいでって言ってお
いでおいで投げて行ったら投げられる
そうそうそうただこれもねちょっと難しいのがそう今回ね1月に来た子たちはもう、ね、3年目なのでもう分かってる子たちなので、うん
はい
うん、あ来た来たっていう感じで、はいうん、来てくれるんだけどそれねやっぱね最初はやる方も怖かったで、うん、自分の子供ね今高校生なんだけどが子供の頃は、ね、自分の子だったらもう思いっきり投げられるじゃないだけどそれをこうやっぱ人の子を投げるっていう、うん、最初はやっぱりうん、ちょっと躊躇というか、だから投げる、うん、距離が短かったりとか、すごいお手柔らかに、やってたんだけど。
お母さんたちも見てるしね。体力勝負だね。
うん、うん、本当もう一回楽しいって思うとね、子供たちって、
はいはい
うん、どんどんね、
そうだよね。
うん、来る、もう、なんね、エンドレスで、
で大変だよ。リピーターは体が毎年大
きくなってくる
けど、こっちはおじさんになってくる体力がさ。なるほど。じゃあ、これはもう、今後も引き続き、結構もう、だから、 なんだ、1年間で言うと何回かやるってことだもんね、こういうのね、でもね。
そうなんですね。うん。
なるほど、なるほど。あとなんか、この時期ならではのなんか、シロップを取ってるみたいな。
うんうんうん。そうですね。いわゆる自分が住んでるその大沼市の中でも一番山奥の入広瀬って場所なんですけど、まあそこでこう、ハーブ公園っていう公園があって、でまあ冬季は、いわゆる閉鎖している状態なんですけども、そこにこう、いわゆるイタヤカエデ、自生しているイタヤカエデの木があって、うん、で、いわゆるメープルシロップ、メープルシロップ、うん、まあ、普段スーパーで売っているのは、基本的にはカナダ産のものだと思うんですけど、うん、まあ、カナダでは、その、サトウカエデ、本当にもう名前そのものなんですけど、サトウカエデっていう、こう、カエデの木が一番その樹液の糖度が、こう、高いみたいで、まあ、そのサトウカエデを、使って、ほら、カナダの国旗のマーク、はいはい、あれがまさにサトウカエデの葉っぱなんだけど、うん、まあ、それで、その樹液を、こう、採取してるのが、カナダのやり方なんですけど、まあ、日本だと、サトウカエデはあまり自生してないので、で、ただ、イタヤカエデが、そのカエデの種類の中でも日本では一番、こう、樹液が、いわゆる樹液の元々の糖分が高いみたいで、で、ここだけでなくて、秩父の方とか山形の方とか、いくつか商品化してやってるところもあるんですけど、うん。で、今、その、うちの入広瀬のハブ公園のところでは、毎年この時期に、木に、いわゆる本当にもう、いわゆるドリルで穴開けて、で、ホースをつないで、そこからこう、本当にもう点滴みたいな感覚で、樹液を、取ることを、うん、今やってて、それの、こう、体験会というか、うん、まあ、実際に、その、スノーシューで、うん、閉鎖されている、公園に遊びに行って、で、そこで実際に、こう、イタヤカエデから、こう、樹液が、本当にポタポタって、落ちてくるのを、こう、で、その落ちてきたのを、こう、まあ、普段そのペットボトル、いわゆる4リットルの大きいサイズのものにこう溜めているんですけど、だからちょっとその樹液飲んでみようかということで、ね、一旦コップに移して、いわゆる本当に樹液の原液を、まあ、その場で飲んでもらったりとか。で、うん、そう、樹液っていうと、ね、多分皆さんも、カブトムシの、ね、集まるドロドロした樹液を思い浮かべると思うんですけど、いわゆるこの時期の樹液は、ほら、カブトムシのあの時期の夏の樹液は、いわゆる今まさに葉っぱで養分をこう貯めて、それをこう体にこう蓄えている間のこう樹液なので、まあ、ああいうものなんですけど、いわゆるこの時期は逆に、いわゆるこれから春を迎えて、いわゆる葉っぱをこう、まあ、作ってる最中というか、これから芽吹こうという時に、いわゆるその芽吹くのに必要な、いわゆる水分だったりとか、いわゆる養分だったりをこう根っこからこう吸い上げていく、こう、その樹液なんだそうなんですよ。で、まあ、その樹液はすんごいサラサラしてて、本当見た感じ水。
うん、そんなイメージがやっぱ樹液してないけどね。
そうそうそう。でも本当ね、本当サラサラの水で、見た感じは本当に無色透明で、うん、本当に水と変わらないんだけど、ちょっと飲んでみると、ほんのり甘み感じてて、で、うん、やっぱりね、正直ね、ちょっと土っぽいというか木っぽいっていうか、うん、香りはやっぱりね、そういう香りもあるんだけど、でも、やっぱりちょっと甘みは、ちょっと感じてて、で、うんうん、原液で飲んでもちょっと、その冷たいまんま飲んでもちょっと甘みを感じるんだけど、やっぱり一煮立ちというか温めるだけですんごく甘さが際立って、なのでよく紅茶作るんですけど、本当にティーパックで作る普通の紅茶が、うん、ゴゴティーのストレートティーあるじゃない、
はいはい、
うん、あれと同じぐらいの甘さに感じるぐらいのものになるのね。 なんで、それはやっぱり本当にこいわゆる、多分これをお店で出しても伝わらないんだと思うの。この、これが樹液だよって言われても。本当だから嘘でしょって言われるぐらいの甘みなんだけど、でもね、その場でやると、いや、ほら、さっき取ったやつが、こんだけ甘いもの持ってるんだよっていうのが、うん、本当にその場で体験できるっていうのが、うん、すごい腑に落ちるというか、で、しかもそれがね、
うんうん、
植物ね、カエデの木が、ね、その甘みって実はその冬の間、いわゆる凍結しないためにその夏に取った養分を蓄えてるんだそうなんですわ。で、なんでそういうそのイタヤカエデがその自分で生きるために蓄えている養分を本当にもらってるという感覚だし、うん、ね、さっきその天敵みたいって言ったけど、本当にこう天敵みたいにポトンポタンポタンって落ちてくる、一滴ずつ落ちてくるのね。なあ、それを見てると本当にね、木って生きてるって言われれば生きてるってね、その理屈ではわかるけど、でもなんかそれをやってると、ああ、本当にこの木生きてるんだなっていうのを、うん、感じるのはね、すごい独特な感じというかね、当たり前なんだよあの木が生きてるって。でもね、意識しないじゃない、
うんうん
うん、木が生きてることって。でもそれを本当にもうまざまざと見せてくれるのがすごいなと思うし、この木がこの甘さを出すのっていう、うん、これはすごい、
ね、スノーシューの体験とかとセットとかなかなか、ね、
うんうん、
いい楽しそうだねプログラム、
うんうん、そう で, そうで、ハーブ公園はそのね、そのメープルシロップにするにはそのメープルサップって言われてるその樹液の原液を40分の1ぐらいまで煮詰めてあげて、それでようやくシロップにこうなるんですけど、うん、で、まあ、それもあの作ってはいるんだけど、それと同時にいわゆる原液そのまんまをこう冷凍で保存しておいて、うんうん、で夏場その公園がオープンした時に月に1回とか月2回とか、うん、あのいわゆる解凍して、今日はあのメープルサップのハーブティー出しますよっていうので、うん、やってたりとか、うん、そう、あのハーブティーってちょっ と, とトゲというかちょっとあるじゃないですかちょっとこう人によっては苦手な感覚というか、うん、もあるんだけど、その本当にメープルサップで作るとあのやっぱり本当に適度な甘みがあるので、本当に香りとその甘みのまろやかさとかで、あの普段ハーブティーはちょっとって思ってる人でも、うん、すんごいおすすめ。
そうそう、これは雪遊びもシロップ作りも一緒にできるという体験で、
うんうん、
あの今日いいことを聞けましたというところで、ぜひ聞いてる皆さんにも体験していただきたいなと思っちゃうんですけど、
ね、ぜひぜひ。
なんか、はい、まあね、あの、あっという間にあのお時間がやってきたんですけど、なんかこれからもう15年、うん、移住して15年になると思うんですけど、まあまだまだね、おそらくこんなことやりたいあんなことやりたい多分あると思うんですけど、今後なんかもうちょっとこういうのチャレンジしてみたいなとか最後ありますか？
うん、そうですね、正直新たにというよりも、うん、やっぱりその魚沼に住んでいる以上というか、うん、うん、まあ、さっき言ったね、その雪というのがやっぱり魚沼にとっては最大の武器というか、こんだけよそと差がつけられる場所はないぞって思ってたりもするし、やっぱり東京の人たち、特にね、あの首都圏の人たち、ね、さっき順々も言ったけど、ね、雪は本当に3センチ5センチですげえって言ってる人たちなので、まあそういう人たちに、ね、1メートル2メートルの雪というものだったり、ね、体半分埋まるこうふっかふかの雪だったりとか、うん、そういったものはやっぱり、うん、もっともっと味わってほしいなと思うし、まあ、あとはその夏場で言えば、ね、やっぱり 魚沼といえばやっぱりコシヒカリなので、うん、そのご飯の美味しさを味わってもらいたいのと同時に、うん、本当にもうね、田植え稲刈りじゃなくてもいいので、実際にその米作りの現場に来てもらって、うん、で、あ、ここで取れたお米がこれかという、その、ね、その、お米がその植物であることを、うん、ちゃんと分かってからご飯を食べられるようになると、うん、もっともっとなんかご飯って、美味しいというか貴重なものというか、うんね、やっぱりそのスーパーで売ってるものじゃないっていう、うん、ところをこう感じてもらいたいなっていうのはあるので、うん、やっぱり雪と米っていうのを、うん、味わいに来てほしいなって。
なるほど、
うん、
ありがとうございます。なんかもうね、東京からでもそんなに遠くないですし、もう新幹線あっという間だと思いますし、うん、ぜひね、まだまだこれから雪のシーズンも続きますし、はい、これを聞いている、お母さん、雪に自分の子供を投げてほしいと、いう方は、はい、ぜひ、一般社団法人、魚沼市観光協会の、はい、梅井さんと調べていただけると、出てくるかなとは思いますけども、
はい、
はい、本当にね、今日はお忙しい中、貴重なお話を、していただきましたということで、今日は、僕の25年前ですねに、一緒に、苦楽を共にしたですね、仲間をゲストにお招きしました。はい、梅、今日は貴重なお話ありがとうございました。
はい、こちらも楽しかったです。
はい、ありがとうございます。はい、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、総林社中で運営するオンラインサロン桃の部屋にぜひご参加ください。詳細は総林社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。改めて今日はゲストですね、一般社団法人魚沼市観光協会、梅井正幸さんでした。梅、ありがとうございました。
はい、どうも。